はい、どうも、からっぽさんです。
しんのすけです。
君は作曲から逃げてへんか？
ん？うん、
正面から向き合っとるんか？
向き合っとるけど。
ほんまか？
ほんまや。
俺は向き合ってへんのは。
あ、そう。
向き合ってなかったというのに気づいてもうた。
え？あ、そう。
お前、キングクリムゾン最近聞いたか？
あー、ちょうど昨日聞いたわ。
わし、今日聞いたんや。
うん。
涙止まらんかってん。ほんまに。レベル5聞きながら号泣したん久しぶりやで。ふんふんふん。5番の。これよ、これよってなってしまったんやな、やっぱ。
奇遇やな。俺もパート4聞いてたわけの。
ふんふんふん。しょい
帰ってきたくなってん。
そこの、そこの俺たち分かり合ってるアピールいらんねんて。
いやー、なんか、
やっぱ、ちょっと、あえてクリムゾン避けてたとこあるんすよね。
うん。
まあなんか、スクエアプッシャーに行って、まあ、ベイバーウェーブやと、ローファイチリングやと。うん、なんか、そっちにちょっとどっぷり使って、そういうジャンルの曲を作ってきたけど、やっぱ俺の原点は、クリムゾンやなって、思っちゃったんすよ。
はいはい。
クリムゾン曲作らなあかんわ。
出たで。
俺がロバート・フィリップになる。
だからやめとけって言うてるやん。
あれよ。
聞かん方がええわ、やっぱ。
なんでや。なんでや。
君はもう、ダメだって。引っ張られたらほんまにその、そのまんまがアウトプットされるから。そのまんまがアウトプットされるからダメだって。
クリムゾンはほんまにそのまま出てくるから。マジでこれ以上ないほどクリムゾンが出てくるから。
もう一年禁止だ。
いやもう、こんなに素晴らしいのか。特にやっぱあのライブ版聴いちゃったんすよね。
うん。
クオリティが高すぎて。ミュージックイズ、あ、ま、ちゃうわ。メルトダウンや。いやー、良すぎたな。そのうちビデオガールシンドロームも、変拍子になって、なんか、切り裂くギターと、
あ、それはありや。
ホールトンスケールのビデオガールシンドロームに変わってるわ。
そういうので頼むよ。
8ビットシリーズも、全部7拍子の曲になってると思ったの。まずはそっからやな。あとホールトンスケールと。もうバチバチ今影響受け気入ったからクリムゾンの。ちょっと8ビットがね、なんか。
頼むでほんまに。
何を頼まれてんの俺は。
いや、あの、最初の趣旨に合った曲作ってなって。
いやいや、もちろん、ホールトンで全部収めると。この曲は何なんて聞かれたら、ロバート・フィリップばりに答えていくか。
いや、もうあの、ええねんって。その、ヘリクッ系のやつはいらんからな。
何から。
頼むし、ほんまに。
音楽とは、静寂の中に注がれるワインのようだって。曲の説明聞かれたら全部こんな感じのこと答えていくから。
もうええ、もういい、もういい。そこまでパクらんでええって。そこまでパクらんでええねん。
いや、俺がロバート・フィリップよ、ほんとに。というわけで、音楽ニュース会ですね。
はい。
いや、ビデオガールシンドロームはええけど。
うん、
現存楽器コータもわしが作った曲はやっぱええなと思う。
なんでそういう言い方するの？
で、さあ、じゃあこちらの記事からいきましょうかね。
はい。
どちらの記事か当ててもらっていいですか？
じゃあ、上の記事で。
上の記事ってなんだ？
まあ、どっちのどっちかがわからへんから、とりあえず適当に上って言ったんやけど。
J-Wave ニュースから、バークリー音楽大学ってどんなとこ？えげつない量の課題などをアーティストは語るというところで、まあ、バークリー大学って言ったら、まあ、世界一有名なってとこですかね。音楽大学になっていて、これが確かね、アメリカのボストンやったかな。ボストンにあったと思うんですけど、そこを卒業したサックス奏者の小西亮と音楽プロデューサーのリバオラさんっていうのが、うん、まあ、バークリーの音楽に、音楽大学の授業について語ったというところです。うん、まあそうですね、まあ、ビデオラさんがこのソングライティングが曲作るとこでの経験を話していて、まあ1から5までは教えてくれると。
お、
まあ、基本的なコードとか、まあ、メロディーとかメロディーのそのコードに収まり方とか教えてくれると。あとは15曲作ってこいとぶん投げられて、ひたすらもう実践形式で、
あ、なるほど、
もう曲を作ってあとは教授がそれを見てあのコーナー言うというようなところでもとても大変だったと。それがなんか毎週ぐらいあるっていうところらしいんですよね。
ほうほうほう。
で、まあ卒業生はやっぱ映画音楽とかそういうところに行っていますねとか、その卒業生の進路とかについても話していると。 ていうところです。
はあ。
うん。バークリー行ったことある？
これがないんですわ。
なんで？
アメリカすら行く機会がないからですわ。
なんかでもあの本でもさ、バークリー卒のギタリストが語るなんかギターの弾き方講座みたいな本とかあるじゃないですか。
うん。
音楽教本。わかる？
なんかそんなんあるっぽいね。
読んだことはないってこと？その反応やと。
読んだことはないですわ。
なんか、チラ見してたんですけど、
はい、
なんかよくわかんないですよね、やっぱ。
小難しい。
島崎さんの話よりはわかりやすいけど。
うん。
なんか、理論づくなんですね、やっぱ。
うん。
言い方も。なんか、体のこう動かしてこうとか。
はい。
そういう理論づくで喋られるんだな、この人たちはって思った記憶があります。
なんやろ、なんかその言い方にちょっとトゲを感じるんやけど、気のせいかしら。
それは君がうがった見方してるわ。そんなトゲのある言い方はしてないっすよ。いや、すごいなーって単純に思ったっていう。
なるほど。
上原ひろみとかのバークリーやね、確か。
あー、らしいっすね。
とは知ってる。
バークリー、パッと出てこないっすわ。
俺も知らんねえ。
バックリー音楽大学って聞くと、なんか、どっちかっていうと、そうね、なんか、公共音楽とかの方の方が多いかなっていうイメージがあるんやけど、そういうわけでもない。
あ、でもさ、プレイヤーはそういうの多いかもしれないですね。
うん。
でもなんか、ああいうのって、まあ、そういうのやりながら、うん、まあ、レコーディングの依頼来たらそれもやるって、なんかいろいろやってんでしょ。
ああ、なるほど。
多分これ一本で、まあ、なんかオケ入ってるからオケだけで終わりとかはないんちゃう、さすがに。
なるほど。
だからまあ、例えば、メタさんが、なんや、あれ、最近歌う女の子、アメリカ人の。で、なんか最初は好きで途中から嫌いになった言
う
てた。うん。誰や。
君
のや。君のあれや。
あれ、あれ、あれ、わかる。ちょっと待って。あの子や、あの子。
あれや。
あの、あれや。
あれや。最近なんか日本来てツイッター、がなんか騒いでたあれや、いっぱい曲歌ってすごいっつって45秒ぐらいあれや、
女の子
あれや、あれや、
え、スス
ーパーマラドーナ、
なんとかテラ
ー、あれ、うん、そう、テイラースイフトテイラースイフトとかの、あ、言いたかったのはそういうテイラースイフトとかのまあ曲を作るプロデューサー側とか、あ、まあドラムのレコーディングしますってなったら、はい、そういうとこでやっぱ活躍してんじゃないですか、しっかり。
なるほど。
バークリー大卒というとこで華々しい音楽に携わっていってんじゃないですかね。
うん、なるほど。
今
はい、
ウィキペディアの卒業生見てんねんけど、
うん、
あー、なんかわからんな。アルディメオラって知ってる？
君なんか超絶ギタリストや。
あ、そうなん、うん、これはバークリー卒業生らしいですね。
あ、そうなんや。へぇー。
お、スティーブ・バイもや。
あ、そうなんや。
スティーブ・バイ、そうなんや。あとは、俺が分かりそうなとこで行くと、君、あとは分からんな。スティーブ・バイはそうなんすね。ちゃんとそういうの出てんねんな。あ、なんかプロレス、矢口一郎っていうプロレスラーも、バークリー卒らしい。
え？なんでバックリ出たんだって話やけど、
わからん。なかなか、でもなんかスティーブ・ワイそうなんやろ、なんか完成版っぽいイメージあってんけど、感覚で。
まあでもどうやろう、なんかやってることは奇抜な感じやけど、ガチガチ理論派って感じもするし、なんかそこまで、えって感じはせえへんかな。
うん、そう。ゲイリー・バートンって知ってる？
なんかすごいよく聞く名前やけど、なんやったっけな、ゲイリー・バートン。
わからん。まあ、この人も、というところで。
なるほど。
ちなみに、2020年には、ドリムシも、
おう、ドリムシも？そこで止めるなよ。
ドリームシアターが、奨学金をやってるらしいですよ。バークリーで。
あ、そうなんや。へ、うん、
なんかバークリーの卒業生が今ドリムシにおんねんて。
はあはあ。
だからそれで奨学金をやってるらしいです。
なるほど。
ドリームシアター奨学金があるらしい。
なんか粋なことやるね。
というわけで、まあなんか音楽系名乗ってる二人なのにバークリーの話にこんなに反応が鈍いと この先がちょっと怖くなってくるんですけど。
まあまずそうやな、なんていうかついていけなさそうやなっていう確実に僕はついていけなさそうやなって遠い目で見てるよ。
こんな小学生みたいな感想、
うん、お話聞いてすごいなって思った。
なるほど。まあ話にならんから次行こうか。
はい
はい。音まとめ記事からソリッドステートアンプについて語らないかってところで、まあいつものあのごちゃんのスレなんですけど、まあソリッドステートアンプなんかまああれじゃないですか、ギターアンプってケチつけられやすいじゃないですか、ソリッドステートは。
そうなの？
まあざっくり言うと、まあ人がこれから説明しようって時にはお前、まあざっくり言うと真空管アンプがやはりいいと言われていて、まあ、マーシャルとかそういうのもですよね。で、あ、フェンダー、昔のフェンダーのツインリバーブとか。で、まあジャズコはソリッドステートなんですよ。だから
あの、はいはい、
音を増幅するアンプの、アンプリファイの、増幅のアンプリファイのところが、まあ、真空管のアナログでやるか、そうじゃなくて電子基板、トランジスタで増幅するかってところで、はいはい、で、まあ、ジャズ、さっき言ったマーシャルとかは真空管で音を大きくしてます。で、まあ、ソリッドステートっていうのはそういうトランジスタでやるジャズコとかのことで、まあ、なんちゅうかな、なんか、まあ、真空管の方が温かみがあるとか言うじゃないですか。
言うね。
ミドルが膨れ上がって、ほんでなんか、ゲインを上げてったら自然な歪み方をすると。これがギターの気持ちいい音なんだ。って、やっぱ真空管の人は言うじゃないですか。で、ソリッドステートはどっちかっつうと、まあ、キンキン。まあ、ジャズコとかも結構キンキン系やしね。
そうやね。
まあ、用も悪くもその弦の音をそのまま直に響かしてるかなって感じで。で、まあ、このごちゃんのスレでは、まあ、ソリッドステートの良さ。まあ、良さかどうかは分かんないけど、ソリッドステートアンプについて語ろうかというところで。メタさんは基本ジャズコ？
そうね。
ソリッドステート。
基本アンプ、ジャズコ好きやからね。マーシャルとか、ああいった真空管系のアンプと比べたら、ジャズコの方が好きやな。
君でもメタラーでしょ？
はい。
メタラーは、それこそでも、真空管多ない。
多いね。
ディーゼル、アンペグじゃない。マーシャル。で、あれ、なんやろ。青く光るオシャレなアンプ。何やったっけ？
ヒューケト？
あ、ヒューサンドケトナとか。なんか、結構メタラーの人はでっかいアンプの壁作って、あ、違う、スピーカーの壁作って、アンプは真空管ってイメージが強いんですけど、君はアッシュってこと？
アッシュやなぁ。なんでやろ？
なんでそこに憧れない、まあ、
なんか、いや、多分、お金あったら買ってんちゃう、俺も。
あ、そうなんだ。金がないか。
金と、お家で弾ける環境があったら、そっちに手出してるかもしんないよ。
いや、でも
僕もメタル系のブラックスターとかっていう、ブランドのアンプとか、なんか一時欲しいなぁって思ってたし。
ああ、そうなんや。でもなんかスタジオとか、ライブハウスでもさ、君、マーシャルとジャズコやったらジャズコ選んでなかった？
ジャズコ毎回選んでる。
なんでの？
毎回同じような音出せるから。
ああ、安定感求めてってこと？
そうそうそう。
なるほど。真空管アンプはやっぱブレんの？個体によって。
ああ、やっぱ全然ブレるね。
音が違う。
マーシャルとか。全然スタジオによって音ちゃうし。なんか真空管下手っぷりやんとかってなるのもだるいし。
ああ、はあはあはあ。それやったらもう一定の音出せる。
まあやっぱりジャズコもある程度、個体差みたいなのあるけど、真空管アンプとかだったら、運転の差やからね。まあ、そういう意味では、フェンダーのやつとかも良かったね。
ツインリバーブ。
ツインリバーブ。
ツインリバーは、真空管じゃない。最近のやつはトランジスタン変わってるの。
あれ、真空管やったん？もともと。
じゃなかったっけ？
あ、そうなんや。
やっぱジャズコっすか。でも俺、ジャズコ以外知らんねんな、トランジスタって。まあ、あるんやろうけど、ジャズコのイメージが強すぎてな。
そういう意味では、ボスの、ラインナップで出てるやつとかさ。
はいはい。
僕が買ったやつ。名前がどうするしか。ああ、そうそうそう。あの辺とか。
うん。
あと、
ブルースキューブ。ブルースキューブ。
ブルースキューブ。
あと、この辺は、
はい。
まあ、トランジスタやけど、真空管再現しようってやってるやつやもんな、ネクストーン。
まあ、そうやね。
ブルースキューブは。
だから、 わ、僕も欲しいよ。普通に。
お金さえあれば。
お金さえあれば。お金と環境があれば。
まあでも、真空管ってさ、
はい。
さっきの話じゃないけど、ヘタるやん。真空管が。
うん。
自分で交換せなあかんやん。
はい。
自分で持ってたら。
うん。
バカ高いらしいで。
あ、そうなん。
うん。1本1、2万らしい。
それぐらい。ああ、高いね。
で、真空管5本とか積んでたら、それだけで10万とか。
ああ。
武器が。
そうだ。
うん。しかも真空管の良さを出すには、やっぱ音量稼がなあかんから。
あ、まあ、そやね。
家の中で弾く分にはってところもあるじゃないですか。なかなかその音出せないっていう。
それ、ちなみにどれぐらいで交換するもんな、一般的には。真空管って。
3年。
3年?
いや、でもこういうインタビューさ、プロがのインタビューやん。
うん。
使用頻度がやっぱちゃうじゃないですか。
あ、まあ、そうね。
だからなんかどんだけかはわからんけど、なんか3年とかそういうの見たいっすよ。あ、ベースやけどね、ちなみに。
あ、なるほど。で、君はちなみに、なんか、どっちがどうみたいなのあるんすか?
いや、真空管大嫌いよ。
あ、そう。
完璧やろ。
うん。
いいと思ったことないもん。餃子と一緒よ。完璧は餃子よ。
はい。
かといってトランジスタも好きじゃないんですよね。ハートキー。
うん。ああ、ハートキーね。
もう頻度ないよと。まあ、エヴァデンかな。エヴァデンの音よな、やっぱ。
あれも、
はい。
はい。トランジス
タ。トランジスタやけど。いや、だから、まあ、そういう面とトランジスタになるやけど、真空管でも、アンペグは嫌いなんですけど、サドウスキーが出してるアンパすごい良かった。
ああ、はい。
めちゃくちゃ良かったんですよ。
うん。
ただ、それちょっとやっぱ欲しいなって思ってんけど、さっき言ったその真空管の寿命とかそういうの調べて、やっぱ買う気なくしましたね。
なるほど。
メンテとかの手間考えて。だから気持ち的には欲しいっていうのはわかるけど、
うん。
でも、個人的には、何?そんな真空管に憧れもないし、まあ、エヴァデンが一番、どっちにしろ良かったなっていうのはあるから。まあ、エヴァデンかな。
なるほどね。
うん。エヴァデンのもあれ、確か真空管乗ってなかった?今のやつ。
いや、そうなんすか。存じ上げてませんでしたわ。
感じしたやった
なんか、真空管のイメージなかったけど、そうなんかな。
確かに、なんか乗ってたような気するけど。まあ、そうですね。まあ、メタさん的には金があれば、真空管に乗り換えたいと。
うん。
そう
ですか。
そうっすね、でもさ、
まあでもなんか、はい、どうぞ。
トランジストの方が素直じゃない?
あ、素直やね。
足元でエフェクトとかでかけるんやったら、
うん。
そっちの方が何かとやりやすいんちゃう?
そやね。で、まあぶっちゃけもう、あとはなんか、最近、プロでもアンプシミュレーター使って音を作ってたりするじゃないですか。
はいはいはいはい。
だから、まあ、そっちで、そこの音出せるから、別にあえて、実機買う必要なくないかっていうのもあるし。
かっこええやん、でも。
かっこええよ。
アンプのヘッドを持って、キャビ持ってるってめちゃくちゃかっこええやん。うん、
いやー、憧れるよね。うん、
それはわかる。
家の部屋中、壁をアンプで埋め尽くすとか、やってみたいなとは思うけどね。
離婚されそう。
それは、そう。
はい。じゃあ次いいですか?
はい。
もうこれ宣伝記事なんですけど、サウンド&レコーディングから5、6万円台、音楽制作の即戦力、ヘッドホン17機種をエンジニア&クリエイターがレビュー。そこで、まあサウンド&レコーディングってあれですよね、立冬社が出してる、まあベーマガ、ギターマガ、ベースマガジン、ギターマガジン、ドラムマガジン、はいはい、そういう楽器ごとのやつのサウンド&レコーディング版の3レコですね。うん、が、うんうん、まあ5、6万円台のヘッドホン17機種っていうのをまあ、タイトル通りですね。エンジニアとクリエイターがレビューしているというところで。
なるほど。
まあ、だーっといろんなメーカーの、5、6万やったらまあまあ、高めっすよね。まあ、ミドルレンジぐらいですけど、ね、ヘッドホン業。ミドルレンジというか、まあ、入門編ぐらいですけど、普通とか並んでるというところで、うん、まあ、これは前からメタさんに言ってる、頼むからもうちょいマシなヘッドホン買ってくれっていうのに。
うん
対してこの記事をちょっと送ったというところです、
は
い、
あなるほど
多分君は、ね、いや自分でこうやって
ああ
特等よこれバーッとメーカー並んでるけど知ってんのある、
はい、
まず17個メーカー並んでるけど
メーカー並んでるのを見て知ってるメーカーが一切ないことにびっくりした、
うん、ソニーは知ってるやろ
あ、そうね。まあ、ソニーとアーカーゲート。
シュア、マイクロとかやけど。
あ、シュアね。
ゼンハイザーも知ってんじゃない？あ、ヤマハもそう。
ゼンハイザーは知りません。
あ、そう。オーテクは？オーディオテクニカ。
オーディオテクニカは存じ上げてます。
日本のメーカーですね。フォーカル。
フォーカル、ご存知では、存じ上げておりません。
これも元々確かスピーカーとかのメーカーやったって言って
た。
というわけで、バーって並んでるんです。これは、はいはい、まあ、メタさん、ざーっとこの、眺めてみてね。これ、良さげっていうのあります、うん、もう見た目からでもええけど。
あー、そうね。
記事を見てすらないですか。
まあ、記事を見てすらないんやけど、パッと見の印象だけで語ると、そうね、なんか、ステラーっていうメーカー。ドイツ発のステラー4号ドライバーって言ってるやつ。
これは何が気に入った？見た目。
かっこいいやん。
俺がステラーを見つけられへん。
あ、ね、ベイヤーダイナミック DT700 Pro X ってやつやな。
あ、ベイヤ
ー。
うん。
あれやね、ステラー4号っていうのは、この、
ドライバーの、ね、
あれに使ってる。そうそうそうそうそう。
はいはいはい。なるほど。
見た目がいいなって思った。
口径がでかいから低音ちゃんと出るし、密閉型なんですね。
うん。
しっかり音を閉じ込めて聞こえると。これは見た目で選んだんですか？
見た目やね。
君なんかやっぱこういうの好きよね。
あと、シュア SRH1540。
シュア。マイクメーカーで有名なシュア、
うん。これもなんか見た目かっけえなと思った。
どれやどれ。ああ、はいはいはいはい。わかる。
ああ、でしょ？
なんか道具感あってような。
道具感
なんか。
道具感。うん、まあまあ、そう。
食されてないね。道具感が。
そうそうそうそう。そう。
シュアはいいっすね。あ、でも密閉型やね。君は密閉型が好きなのかね。
まあなんか、意識して選んでるわけちゃうけど、そうかもしれない。
なるほど。
で、なんか、ぶっちゃけあれなんですよ。ヘッドフォンね、欲しいは欲しいんですよ、うん、正直、うん。
はい。
お金がねえんすか。
いやー、音源より先に買うべきやったんちゃうか、ヘッドフォンを。
買って。
自分で買おうって。ちなみに僕は、ベイヤーダイナミクスですよ、はい、使ってるの今。
なんて？
ベイヤーですよ、僕使ってるの。
あー、そうなん、うん、あ、俺が言ったやつ？
これではないけど、今これつけてるやつを。
へぇ。
このポッドキャスト撮りながらヘッドホンしてますけど。
へぇ。
君の声が高音質で聞こえてるんですよ。
ああ、よかったね。
よくない。
なんで？
いや、よくはないやろ。
まあ、どうっすか？それに関しての感想は。
開放型、僕使うんですよね。基本的に密閉使わなくて。
うん。
で、このベイヤーも開放型なんですけど、なんつうかな、うん、開放型って、まあ、一般的には音の広がり感じやすい。
ああ。
広がりを捉えやすいヘッドホンだけど、
うん、
ただまあなんかまあ開放っつうか、なんて言ったらいいんやろな。まあヘッドホンが穴、通通になってるから、外の音も聞こえるし、低音が、とかそういうミドルが抜けやすい。ってところがあるんすよね。
うんうん、
で逆に密閉型っていうのはその音がツーツー漏れないから低音とかはしっかり捉えて見えやすいけど、うん、なんかその音の広がりとかどこにどう配置したかっていうところを捉えるのはちょっとやりづらい、うん、まあ一般的にはね。
なるほど。
でだからなんかレコーディングとかはまあ密閉型がいいとされてて、特に
はいはいはいはい。
でミキシングマスタリングは開放型と、密閉の両方使い分け。低音感捉えるのは密閉で、全体的なバランス調整は開放がいいって、まあ言われてるんですよね。
はいはいはい。
で、ベイヤーは、どっちかっつうと開放型やけど、低音結構捉えれる感じ、今使ってるのは。そうなんで、基本的にはミキシングマスタリングはもうこれ一本でやってますね。で、もう一個、ソニーの MDR っていう、
うん、
まあ、みんな使う大好きなソニーのヘッドホンあるじゃないですか。
はい。
あれの後継機種も密閉型で持っててやねんけど。
あ、そう、う
ん。あっちは、まあ、なんちゅうんかな、すっごい硬い音するますね。
うん。
とキンキンしますね。
あ、そうなんや。
そうなんですね。いや、今これ使ってるベイヤーのに比べたら。それはなんか密閉型なんかソニーの特性なんかわかんないけど。本当にでもこれは、 あ、ソニーの方は自分でベース弾いてるのを撮ったりしたり、ノイズチェックにはいいんだろうなってすごい思いました。
なるほど。
でもなんかミキシングとかにで音聞いてるとすごい疲れそうな音っていうか、
あ、
気づかれもしそうやし、なんか結構ギュッて感じるんで圧迫感があって、うん、なんか長いことあんま聞いていたくないかなって思うんですよね。
なるほど。
そういうヘッドホンの使い分けってやっぱあるんだなって、結構なんか両極端にキャラちゃうんで思いました。ちなみにこの前はアーカーゲーの開放型使っててんけど、それは低音捉えられなかったんで。
あ、そう。
これに変えてからなんかだいぶかなり低音の見え方を変わりました、今のベイヤーに変えて。
あ、そう。
全然全然 50Hz とかあたりが全然見えてなかった。
まあ、あー、その辺の音域ですか。だから
波形では見えて、
うん、
波形で見ててなんか耳元になってるから、まあ、こんな音なんやな 50Hz って思ってたんが、思ってたんとは全然ちゃうかったなっていうのは。
なるほど。
これ使って思いましたね。という意味でなんかメタさんにはヘッドホンなんかぜひいいの買ってほしいなとずっと思ってるんですけど、しずっと言ってるんですけど、
ええ、おっしゃっていただいてますね。
なんかおいおいっつって何も買わない、一時期買うっつってたのにな、お前言ってたよな。
いや
あ、このヘッドホン記事を送って。
いやいやいやいやいやいやいや、大切よ。
ヘッドホン、環境は、自分で買って。
ちなみに、フォンドン SMB02G。
フォンの。
特急スプルエディション。
ああ、これかっこいいっすよね。
これかっこいいんすわ。
はいはいはい。わかります。君好きそうって思う。
せやろ、うん、
漢字で特急って書いてんのが、好きそう。
バチバチかっこいい、うん、これだ。
ちなみになんか最近の流行りっていうか人気は、ここで言うとアダムオーディオ、はい、IIIでオーストラリアンオーディオ、ここら辺はなんかめちゃくちゃいいって言われてますね。ネットのレビューとかだと、あの値段、この値段でこの音質みたいな感じの褒められ方がよくされてますね。
ああ、そうなんや。
本当はもっとこれ上のランクやろっていう。
へー。
アダムオーディはもともとスピーカーでそういう扱い受けててヘッドホン来たって感じで、うん、オーストラリアンオーディオはなんかほんまにここ1年ですごい言われ出してる感じですね。
また買うとき相談するわ。
いや、俺もそんな試してへんけど、ネットの噂しか知らんけど、まあ宣伝がうまいだけかもしれんよ、まあ、そういう。というわけで、じゃあ最後の記事、音楽記事サイトバークスよりライブレポート、クイーンプラスアダム・ランバートのライブに見る歴史と現在の先にあるものというわけで、2024年2月13日ザ・ラプソディツアーで来日中のクイーンプラスアダム・ランバートが、自己初となる東京ドーム公演を行いましたと、うん、そしてそこで実証されたのは、この極めて稀有な創造的集団が今もなお進化を続けているという驚くべき事実だったというところで、まあ簡単に言うととても良かったということを言ってるんですよね。で、まあ、この形式で日本に来るのは4回目で、2014年のサマソニーでヘッドライナーとして来てずっと来ているんですけど、
うん、
まあ良、まあ、かったということを都度都度書いています。
うん、
というわけで、まあ、メタさんクイーン好きやったやん。
はい。
だからこの記事を持ってきたんですけど、思うことは何かあるんかなと思って。
いやー、まあ正直このアダム・ランパートさんが全然知らんし。
おお、まあクイーン、まあ、あのあれですよね。フレディの後で今ボーカルやられてる。
正直フレディいなくなってからのクイーンって全然僕存じ上げなくて。
まあでもやってる曲は昔の曲よ。
ね、進化してるっていうのはどういうことなんやろね。
ドラム3人になったんじゃん。
君の進化ってそれだけ。
でなんか曲の間にドラムゾンゴーみたいな感じの適当にタイトルつけてドラムパート持ってでサックスがついてキーボードじゃなくてこれはフェアリーダストだって言い張って、うん、そういうことやん。でエイドリアンブリューはクビになったんやん。まあでもクイーンまだ現役で活動してんねんな、まあ、
そこはちょっとね。
いや、そこが正直すごいっすよね。
うん、
お
ー、クイーンって何年頃から活動してる？
ビートルズよりは後でしょう。ちょっと調べるわ。
あ、73年。
プログレやん。
スやね。
プログレ世代やな。すごい。
なるほど。すごいな。
君はほんまにクイーン好きや好きや言うてたからこのニュース持ってきたんす。
うん。
クイーンの思い出でも語りゃいいんすよ。アダム・ランバードは知らなくても。
いやー、てか別にそんなクイーン好きや好きやって言った覚えもないしな。
え？
え？
いやなんか、メロディーがたまんない。イルエンド
ね。うん。なんか、あの辺の曲はめっちゃ好きやったなーってのはあるけど、なんやろ。
お前、もしかしてジャニーズ擁護派か。
はい、かね。
え？ジャニーズ用語早いんけ、お前。
何の話っすか？
イニュエンドって。
え？ショーマスゴーオン？え？
ごめん、キ
ムタクマジ？え？あ、そっちに持ってきたかったの？
いや、持ってきたくはないけど、つい反応して持った。
え？病気だよ。
そう、頭がいいと困るよ。全部繋がって見えてしまうから。
いや、頭悪いよ。
この世の全てが繋がって見えてしまうから。頭いっぱい減る。陰謀論
とかちょっと。
イニュエンドってお前、ジャニーズ信者かってなるもん。で、なんだっけ、
はい。まあもう、
イニュエンドが好き。イニュエンドが好きってことね。
うん。
あれでも、ショーマスゴン以外、ハット戦くらい正直。なかったっけ？
そうね。いや、でも、あれですよ。名前が、曲名が出てこない。あ、だから、1曲目のそのインニュエンドがまあもうあれかな、もうこれだけでお釣り返ってくるっていう感じなんですね、個人的には。
なるほどね。そうだよ。
でまあ最後にやっぱショーマスゴーオンじゃないですか。
まあショーマスは僕好きですね。
うん、なんか入り口出口がええからなんか全部よく感じてしまうっていうのはあるかもしれない。
テントインテントアウトのこと言ってる？
あの、俺の曲もちょっと忘れないでいただきたいんだな。
いや、お前が言い出したんや。入り口出口よかったら。テントイン、テントアウトのことか。
いや、もう時間、時間、時間。
僕ちなみにミラクルは好きですね、クイーンだと。
もうあと2分しかないんですけど。
あ、そうなんだ。じゃあ、今回は、キンクリムゾンとクイーンとバークリー音楽大。
はい。
で、まあヘッドホン購入とかでいいんちゃう。
クリムゾン、
クイーン、まあ、70年代バンドかな。70年代プログレってワードもちょっと入れてもらったらいい振りができるんじゃないでしょうか。でヘッドホンレビューとどんな感じでいかがでしょう。
はい、
おい、
カラッポラジオの今回のエピソードでは伝説のバンドクリムゾンとクイーンにスポットライトを当て、彼らが70年代プログレッシブロックシーンに与えた影響を深掘りします。さらに音楽の名門校バークリー音楽大学での学びからこれらのアーティストにどのように影響を与えたのかを探求し、彼らの音楽が今日の音楽業界に与える影響を考察します。またプログレッシブロックを最大限に楽しむためのヘッドフォンレビューも設け、リスナーに最高の音響体験を提供するためのアドバイスを共有します。このエピソードは70年代の音楽愛好家はもちろん高品質な音楽体験を求める全てのリスナーにとって必聴の内容となってます。
チャット GPT って日本人みたいよね。
何の話？
無理くり繋いでくるよな。なんか明らかに破綻してんのに、いやこれはこうなんですってヘリクツのこね方が、日本人味を感じますね、うん、お役所仕事感というか。
あれで君みたいや。
いや君やろ。なんかヘッドホンレビューとプログレをそう繋げるかって感じがしてお上手って思った。すごい。いやこれは素直に感心です。せい。